第一コリント11章17節。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。まず第一にあなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのはあなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を飲めるためでは食べるためではありません。食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げた後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。今日は、上野牧師から、兄弟姉妹との一体感というタイトルで、ここから取り次いでいただきます。
前回私がお話ししたときはですね、主との一体感、主との一体感というタイトルでしたけれども、今回は兄弟姉妹との一体感ということで話をしたいと思います。皆さん、ギリシャ語でエクレシアという言葉が教会というふうに訳されているわけですけれども、このエクレシアの意味とは、これ重要な目的のために召集された集いのことであります。ですから教会とはこれ人の集いのことなんです。で、私たちの教会を見て分かるようにですね、老若男女問わずいろいろな人が集まっています。何のためですか。それは神を礼拝し御言葉を学び、神の家族である兄弟姉妹と交わるためであります。で、パウロはコリントの教会に向かって、あなた方の集まりは害になっているというふうに言うわけです。17節見てください。 ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。結構厳しい言葉だと思うんですね、これ。でなぜ害になっているかと言いますと、18節を見てください。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。集まっているにもかかわらず分裂してるんです。相反することがこのコリントの教会の中で起こっていました。彼らの集まりっていうのは要するに矛盾を抱えた集まりなんですね。集まっているのに分裂している。コリントの教会を振り返りたいと思うんですけれども、皆さん一章にですね、この分派派閥があったことが書かれていました。皆さん覚えてるでしょうか。見たいと思うんですけれども、一章十二節です。あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。狩猟、党のリーダーを勝手に立てて、我らこそ正統派であると主張して互いに争っていました。教会がまるで国会のように、なってたようです。で何が、そのことの問題かと言いますと、自分たちこそ正しく物事を判断することができるができるというですね、これ思い上がり高慢でありました。パウロは分裂している様子を聞いてですね、あなたたちがしていることは聖書に書かれていることを超えているというふうに言ったんです。もうこれ自分勝手な主義主張で分裂することがあってはならないというふうに言ってるんです。で今回は何で分裂しているのかと言いますとですね、22節を見ます。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。ここにですね、この貧しい人を恥ずかしめたというふうに書いてあります。今回の分裂の原因は何かと言いますと、社会的ステータスです。金持ちと貧しい人が教会の中で分けられていました。セレブはセレブだけでやるから、庶民は庶民だけでやれって、要するに教会の集まりの中に、VIP ビップルームやこの会員制ラウンジが設けられていたようなものなんです。でどこにその問題が現れたかと言いますと、それは食事会でした。教会の一つの特徴は一緒に集まって食事をすることであります。GCC も一緒に集まって食事をすることをとても大切にしている教会です。で聖書を見るとですね、このエルサレムで教会が誕生した当初から食事会が行われていたことがわかるんです。使徒の働きの2章46節を読みいたします。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にしと、麗しい光景だと思うんです。神の家族がこの一体感を持って楽しく交わっている雰囲気がここから伝わってきます。でコリントの教会においても 食事の会が催されていたんですけれども、どうも初代教会の雰囲気と違うんですね。20節21節を読みします。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時めいめい割れ酒にと自分の食事を済ませるので空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。もうある人はですね、他の兄弟姉妹のことなど全くお構いなしに、この食事にですね、食べ物に手を伸ばしてもう食べこの胃袋の中にですね押し込めてるわけです、我先に。でまたある人はですね、もうぐでんぐでんになって酔っ払ってるわけです。前回コリントの人々が性欲に支配されていることについて話しましたけれども、今回は食欲に支配されている彼らの姿を見るのです。でそんな状況で割を食ったのが貧しい人たちでありました。貧しい人たちは食事会において後回しにされ、自分たちの番が来た時にはもう食卓には何も残っていないというようなことがあったようです。でまた一説によると、お金持ちはお金持ち用の贅沢な料理が用意され、貧しい人には貧しい人用の質素な料理が用意されたというふうにも言われています。要するに料理にも格差がつけられていたということです。その点、GCC の釜飯会は違います。全員が同じ釜の飯を食べます。甘口、辛口の違いはあっても同じ SB 食品のカレーを食べるわけです。そこにやっぱり兄弟姉妹との一体感があるわけです。そしてもし誰かがもらっていないということが分かれば、みんなこの自分の分を差し出してでもない人の分を用意するわけです。このようにして全員に同じものが行き渡るように配慮されているのが我ら GCC の釜飯会なんです。おそらくですね、このコリントで行われているような食事会であれば皆さん誰も参加したくないと思うんですね。そんな食事会ならもう家に帰ってご飯食べるということになると思うんです。でパウロも言うわけです。ただ自分の好きなように食べたり飲んだりするためであれば自分の家があるでしょうって。一体感のない格差のある食事会ならわざわざ集まる必要がないわけです。しかしそれでも集まる必要があったんです。それは何のためか、主の晩餐に預かるためでありました。これが集まる重要な目的だったわけです。主の晩餐とは、生産のことであります。パンとブドウ酒がこの晩餐のために用意されました。そして、今日に至るまで教会で、生産式というものが行われているわけですけれども、どこからこの生産式が始まったかといえば、それはイエス様が十字架にかけられる前日に弟子たちと最後の食事を取られたことから始まっているわけです。最後の晩餐の席でイエス様は次のようにおっしゃいました。23節から25節です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。 これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。まあ、ここに書いてあるように私たちは聖餐を受けるためにイエス様のことを覚えているわけです。でここにですね、この体と血というふうに書かれていますけれども、まあ、私たちはですね、体と血というふうに聞けば当然のようにイエス様の十字架を思い出すわけです。しかしこの時のユダヤ人にとっては、体と血といえば、それは羊のことでした。この最後の晩餐の席は、杉越の祭りの期間に設けられています。皆さん、杉越の祭りとは何だったでしょうか。イスラエルの民がエジプトで、奴隷となって約400年を過ごした後、モーセは彼らを率いてエジプトから父の蜜の流れる地カナンへ向かおうとしました。しかしエジプトの王であったパロはなかなかそれを許してくれなかったわけです。そしてこのパロがですね、ダメだって言ってはいけないというたびに主からの災いがエジプトに下りました。災いの後ですね、パウロはですね、もう分かった分かった、もう出て行ってもいいというふうに言うわけですけれども、すぐに心を翻して行ってはいけないというふうに言うわけです。そんなことがですね、10回も続いたわけです。そして10回目の話題は、エジプトにいる人から家畜に至るまでの全てのウイゴを殺すというものでありました。これはイスラエルの民も例外なくでありました。ただイスラエルの民にはこの災いを避ける方法が教えられたんです。それは各家庭ごとに羊を一頭を選んで、それをほふって、その血を家の門柱と鴨居に塗るということでありました。ウイゴを打つ災いがエジプト全土に襲来しました。しかし、血が塗られていたイスラエルの民の家は全く被害を受けることがなかったのです。これでめでたく出エジプトの運びとなったわけです。主はこの時のことを世々にわたって祝いなさいというふうに言われたのです。これがこの祝いが杉越の祭りであります。今でもユダヤ人は杉越の祭りペサハをお祝いしています。世俗派正統派問わず一般的なこれはお祭りであります。今年はイスラエルもですね、このコロナウイルスで外出禁止となって、まあ、家族親族友人が一つのところに集まってこの杉越の祭り祝うことができませんでした。まあ、通常はですね、たくさんの人が集まって同じ食卓を囲むわけであります。イエス様もこの弟子たちと最後の晩餐で何を思い出していたのかと言いますと、それは出エジプトです。しかしここでイエス様は杉越の羊をご自身に重ね合わせられるわけです。ご自身が羊のようにほふられて血が注ぎ出されることをパンとブドウ酒を用いて表されました。まあ、翌日、イエス様は十字架にかけられて私たちの救いを完成してくださいました。私たちに降りかかるはずだった裁きをイエス様はそのようにして過ぎ越してくださったわけであります。この時以来、信仰を持つユダヤ人はこの過ぎ越の祭りといえば羊だけではなくイエス様のことも思い起こすようになったわけです。 そして、杉越の祭りだけではなく、パンとブドウ酒に預かるたびに、すなわち生産式のたびに、私を思い出しなさいというふうにイエス様はおっしゃったわけです。ですからこの生産式は突然降って湧いたものではありません。元はといえば杉越の食事に起源があるわけです。杉越の食事は主が災いを過ぎ越してくださったことを家族が一つとなって喜び祝う時です。生産式も同じくこれはお祝いであります。私たちへの裁きが過ぎ越されたという意味で大歓声を上げて歌い、喜び踊る時であります。でイエス様は弟子たちと過ぎ越しの食事を共にしましたが、そこに一人喜べない人物がいました。それはイスカリオテのユダであります。ユダは他の弟子たちと一体感を持つことができませんでした。他の弟子たちと同じ部屋にはいても心は分裂していました。一人イエス様に対して悶々とした気持ちを抱えたままでいました。そしてユダはふさわしくないままでパンとブドウ酒に預かってしまったのです。ユダは災いを過ぎ越してもらうどころか自ら災いを招くことになってしまいました。ご存知の通り、ユダはイエス様を裏切った後自らの命を絶つことになってしまったわけであります。ここでこの主の体と主の血に預かるということを考えてみたいと思います。この一章戻ってですね、この十章一節から四節を見たいと思います。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。出エジプトした後、イスラエルの民は荒野で主に養われました。荒野には何もありません。しかしそこに天からマナが降ってきました。また彼らは岩から水が出るはずもない岩から水を飲むことができました。でそれぞれがここでですね、御霊の食べ物、御霊の飲み物と表現されているわけであります。霊的にこれが何を意味していたかといいますと、イスラエルの民は荒野でキリストの体と血に預かっていたということです。しかしイスラエルの民は主の目にふさわしくないままで飲み食いしていたわけです。肉が食べたい、エジプトにいた時はもっとマシなものを食べれていたというふうに不平不満を漏らしていました。そしてどのような結果になりましたか。十章のですね、五節六節です。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。ご存知のようにカレブとヨシア以外のイスラエルの民はすべて荒野で死に絶えたのです。そしてこれはコリントへの人々への戒めだったというふうにパウロは言うんです。コリントの人たちがもしこのふさわしくないままで主の晩餐に預かるなら、同じように裁き懲らしめを受けるっていうふうに言うわけです。 11章に戻ります、27節29節を見てください。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と地に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。ここに一人一人が自分を吟味してというふうに書いてあります。これですね、この文脈から考えると自分が何か個人的に罪を犯していないかどうか考えなさいということ以上に教会における自分を吟味しなさいということなんです。先ほど見たようにコリントの教会には分裂がありました。党派心は強かったし社会的地位でグループ化されていました。それらすべては教会を引き裂くことです。もう引き裂かれるのはキリストの体だけで十分。私たち教会は一つになることが願われているんです。10章の第一コリントの10章17節見ます。パンは一つですから私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンにを食べるからです。この教会というものを意識したこの聖餐についてお話ししたいんです。聖餐は先ほど見た通りキリストを覚えるときです。私たちが救われたことをまたこの新しい契約に入れられたことをお祝いするときです。しかしこの救いも契約もですね、これ個人にとどまらないんです、聖書には個人以上に家族単位、部族単位、民族単位での救いが語られているんです。契約も民族に対して与えられているのです。でまたこの祝福だけでなく懲らしめに関しても集団単位なんです。皆さんコラの事件思い出してください。モーセに反旗を翻したコラの一族は家族で、それは彼らに属する者たちでですね、もう集団で滅んでいったんです。また預言者が滅びの宣告を下すことがありましたけれども、その多くはですね国単位での滅びなんです。私たち集団意識というものを持つことが必要なんじゃないでしょうか。大切なんじゃないでしょうか。ですからこの聖餐もこの教会として預かるということです。ですからこの聖餐を受けるにあたって教会や集団として主の前に正しいかどうかを問う必要があるということです。11章29節見ます。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。パウロは身体をわきまえないで飲み食いするなというふうに言います。この身体とはキリストの体である、これ教会のことです。教会というものをわきまえて飲み食いしなさい、聖餐に預かりなさい。教会をわきまえる、私たちはどれほど教会をわきまえているんでしょう。これ深く考えさせられる言葉だと思うんですね。でコリントの教会はこの点において正しくなかったわけです。一つの体となってなかったんです。そこに裁きが下ったんです。皆さん、キリストの栄光教会はどうでしょうか。今120から130人のぐらいの兄弟姉妹が集っています。あらゆる世代がいます。今、世代ごとのグループがありますよね。ヒンビー、シェーカーズ、アルイエ、ミルク、ランプ、ソルト、ヨセフ、マリア、オリーブ、ミルトス、カレブ。それはそれとしていいんです。しかし他のグループにも今この関心を持ちたいっていうふうに思うんです。それは一つの体となるためです。 特定のグループだけにとどまらないで、いろんな人とですね、つながっていってもらいたい。老若男女問わず誰とでもつながってほしいんです。礼拝も昼食会も自分の指定席を設けないで、どこにでも行っていろんな人とつながってもらいたい。今、コロナでですね、オンラインに学びが移りました。一つ良かったことがあるんですね。それはこれまで一緒に学んだことがなかった人と学ぶことができるようになったことであります。また今まで学びに参加できてなかった人が参加することになった。つながりが生まれて、新たなつながりが生まれているんです。これ小さなことに見えるかもしれませんけれども、間違いなく教会の一体感というものを強めているんです。誰でもこの教会に一体感をもたらす小さな貢献ができるのではないでしょうか。 SNS もですね、まあ、Facebook やなどもですね、これ使いようによってはこれ一体感をもたらしてくれるわけです。先日もですね、この Facebook の投稿を見ていたらですね、この年の離れた、まあ、2人の姉妹がですね、投稿し合ってるのが目に留まったんです。ああ、ここにもですね、この世代を超えた交わりがあるなと思ってですね、非常に嬉しかったんです私。まあ、今日のですね、このメッセージを聞いて、これまで連絡などなかった兄弟姉妹から皆さん突然連絡が来るかもしれません。驚かないでください。教会が一つとなるためです。ですから、まあ、もし連絡を受けたらですね、もう先に連絡してくれてありがとうっていうふうにね、言ってあげてください。で、私はですね、この皆さんにはですね、この教会の体全体を見渡して気遣うことができるようになってもらいたいなというふうに思ってるんです。そしてもし破れ口を見つけたら、それを塞いでいってもらいたいんです。これは牧会部だけでできるようなことではありません。みんなでやっていくことです。そうやって教会が主に喜ばれる体集団であり続けたいんです。で、私はですね、この次からの、まあ、生産式が変わっていくことをですね、期待しています。生産式ただの飲み食いではありません。私たちの教会を一つにする飲み物であり食べ物なんです。だから今はですね、この生産を受けるたびに、教会の一体感というものが強くなっていくのではないかなと、なんか内心ワクワクしてるんです。そして生産式を個人レベルを超えて教会として、この新しい契約に入れられたことを大喜びする、そんな時にしたいんです。2週間後に、生産式を行います。どうかですね、この気持ちを、今の気持ちをキープして、体のコンディションを整えて生産に預かりたいなというふうに思うんです。で、最後にもう一つですね、この最後の晩餐の夜にですね、イエス様がおっしゃった言葉を見たいと思います。ヨハネ13章34節です。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。パンとブドウ酒を取った後に、イエス様は互いに愛し合いなさいとおっしゃいました。私たちは聖餐のたびにこの言葉をも心に留めたいと思います。愛が人々を結び合わせていきます。愛が教会を一つにします。私たちは口先だけでなく、行いと真実を持って兄弟姉妹を愛し、兄弟姉妹と一体感を持って主に仕えていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの教会を探ってください。私たちの教会は主に喜ばれるように、 一つとなっているでしょうか。一つの体となっているでしょうか。今自分自身を吟味します。どうか私たちのこの教会があなたの御前に一つとなることができるように、今聖霊様、私たちが何をすべきか教えてください。今この体から離れていこうとする、離れている者がいるならば、その者たちを気遣うことができるように。今グループごとに分かれてそこにつながりがないならば、そこにつながりをもたらす働きができるように、何ができるのか私たちには教えてください。私たちは主にあって一つです。一つの御霊を飲んでいます。一つの体をいただいています。どうか今私たちの教会がキリストの体として一つとなり、主の御丈にまで成長していくことができるように、私たちをつなぎ合わせてください。互いに愛し合うことができるように、どうぞ主を私たちの上にキリストの愛を増し加えてください。そしてもう一度この場所に帰ってくるとき、以前よりもさらに増してこの教会が一つになっていることができるように、主をどうぞそれぞれを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。